薄田です。
深井です。以前ですね、この番組結構アンケートをですね取って皆さんの意見を聞くことが多かったんですけど、
そうですね、
今更ですね1年ぐらい前のアンケートにご意見いただいてたことをですね今気づきましたっていうちょうどね第21回、これが6月、2016月なんで、ほんとちょうど1年ぐらい前にいろいろアンケートでいただいた答えについて こちらでねコメントするっていう回をやったんですけど、そのコメント回に対してコメントもらってるポッドキャストを発見しました。
ほう。
でね、これ僕の中でびっくりだったんですけど、なんで発見したかっていうと、
うん、
前回ぐらいから僕はハッシュタグを作ったんですよ、この番組用の、はい、でちょっとまあ話はそれるんですけど、うちのポッドキャストを聞いてくれてツイッターで感想をくれている人がハッシュタグ作ってくれたんですよ。
あれ、カイさん作ったんじゃないの？
あのね、その前に、
ああ、その前にね、
あの、僕らがハッシュタグを用意してない時にハッシュタグを作ってくれた
し、はいはい、
なんだけど、そのハッシュタグがひらがな階段だったんですよね。
うん、
でそれクリックすると、本当にあの怖い方の階段のしか出てこなくて。
なるほど。
でも、ハッシュタグ用意しなくても、ハッシュタグつけてくれるってことは、やっぱり用意した方がいいのかな、その時にちょっと思って。で今回作ったんですよ。前々回ぐらいからハッシュタグをつけてみて、ちょ、怪談キャストっていうのにしてみたんですけど、その時に検索したらどうなるかなって検索したら、たまたま見つけたんですけど、これまた面白いことに、これ見つけたのがね、Bing なんですよ。
Bing って
わかります？
検索エンジン？
検索エンジン。
はい。
あの、僕普段ずっと Google しか使ってなくて、
はい、
でたまたま Edge、マイクロソフトのブラウザの Edge を使ってて、あれ、ウィンドウでデフォルト検索が Bing になってるんですよね、
うん、
で検索したらこのポッドキャストが見つかり、で Google で検索が出ないんですよ。
ふむ。
意外に僕も Google が最高だと思ってたんですけど、検索結果同じキーワードを拾うだけでも実は Google じゃなくて Bing で拾うときあるんだなっていうのでね、ちょっとびっくりしたんですけど、だからこれからは割と探したいものを探すときに Google だけじゃなくて Bing もありだなっていうのをねちょっと思いつつ、でね、僕らのアンケートの回をリンクしつつ、他人とリアルで関わらない社会だったらどうなの考えたってポッドキャストしてくれてるんで、まあちょっとどんなこと言ってくれてるのかって聞いたわけですよ。
はい。
さあね、もうね、謝罪しかない感じでしたねもう僕からすると
聞いてないんですけど、はい、何を言われてるんですか？
これね、いただいたコメント、当時多分21回でも触れてる内容なんですけど、
はい、
あのすごく軽くて聞きやすいっていう、そのポジティブな感想をいただいていて、はい、その時のコメントの中に、まあ、リビルド FM っていうすごく人気のポッドキャストじゃないですか、
はい、
でリビルド FM はちょっと難しくてエンジニア向けの話なんで、ちょっと難しくて分かりにくいことがあるみたいなことを言っていて、
はい、
でそれに対して僕がね、怖いことを言うなってコメントしちゃってるんですよね、
はい、
まあ、今考えればこれ本当大反省のコメントだったなと思って、
はい、
まあなんか嬉しいは嬉しかったんですよね、
はい、
リビルド FM より聞きやすいって言ってもらう自体はすごい嬉しかったんだけど、
はい、
なんかそこをね、こうリビルド FM より勝ってるぜって言うのも怖いなみたいな、自分の中でね、自分の中の怖いをちょっと相手に押し付けちゃう発言になっちゃってて、まあこれはもうね、まあ、今聞いてくれてるかどうかわかんないですけどね、これ自体はもう本当に謝罪しかないんですけど、でそこ自体は本題ではなくて、で結局この方がポッドキャストで言ってくれたのが、やっぱりこうオンラインのコミュニケーションでそれですれ違うよねみたいなことの中で話していて、
うん、
まあ、特にねチャットですらそれは起きるのに、ポッドキャストはもっとね起きるじゃないですか。本当に一方通行でしか話さないし、
はい、
だからこれ結構深いテーマだなってね、これ聞いてて僕思って、リモートワークになって結構オンラインコミュニケーションメインになったじゃないですか。でこういう話多分このポッドキャストも結構してるんですけど、
うん、
最近すごいこのわずかなすれ違いが結構ね大きな問題だなっていう考えることが結構多くなってきていて、宇佐さんのところってオフィスで集まって話したりって結構あります？
ないですよ、全然ないですよ。
今ほとんどない？
ないです。
月1とか週1とかでもやんない？
やんないです。オフィスには来ないです。
あ、もうほとんど本当そうなっちゃったんです。あ、緊急事態宣言だから余計にそうか、うん、
全然ですね。僕は週1、2ぐらいで、うん、きますけど、人を集めるということはないですね。机の整理とかでたまにとか、まあ、取材であの都内に出た人が出社してる時もありますけど、基本的には 集まらないようにしてるって感じですかね、どっちかっていうと。2人以上は集まらないようにしてるって感じ。
それは緊急事態宣言だからって感じです。
いや、もう1年半とか。
緊急事態宣言関係なく、
うん、最初の緊急事態の以降は大体そんな感じですね。その後で集まったの多分1回しかないです。去年の3月以降。
すごいな。そこで結構コミュニケーションずれたりとか、ああ、なんかやっぱり会って話した方がいいなみたいなこと結構ありません？そうでもない。
まあ、あったと思うんですけどね。うん、まあ、普通にこういうのは会って話した方が早いよねっていう時はありますけど、まあでも、そのために往復2時間とか使うかっていうと、そこまでの価値があることってそんなにあるっていうのもありますよね。
そこがね、難しいんです。まあ、これ多分業種にもよる気はするんですけど。
いや、なんで、会った方がいいとは思うんですけど、まあ、会わないでもできる限りのことをリモートというか、オンラインでできるようにはしてるつもりですけどね。まあ、割とそういう人が多いというか、まあね、リアルで会いたい、会って仕事したい人っても多分いっぱいいるんだと思うんですけど、まあ、自分の仕事とか会社的には、大丈夫って聞くと、まあ大体の人がどっちかというとかなり強くリモートの方がいいですっていう人が圧倒的ですね。
これは多分、ね、業種にもよるとは思うんですよ。要は宇津良さんのところはもう割と働き方がもう確立されてるじゃないですか。記事を書いて納品してみたいなものが、ね、僕がやってる仕事だとそもそもやることが決まってなかったですね。もうスタートアップ的な仕事をしていると、そうするとね、もう打ち合わせをするのにもうオンラインだとやっぱりね何かが足りないんですよね、
はい、
ビデオでつながっているはずなんだけど、その遅延のせいなのか何なのかにいろいろ理由はあると思うんですけど、ビデオ通話だったらほぼほぼリアルだったと同じような感覚できるのに落ちていくのに、まあ、これがチャットとかさらにポッドキャストみたいなね、一方通行で聞いてコメントするのにやっぱそれはずれるよなっていうのはね、もう最近ね、リモートワークしかしてない分リモートワークの限界をもうどんどん感じ始めてるんですね、
う
ん、
それはありますね。やっぱ、まあ、新規で何かをやろうっていう時の負荷が高いっていうのと、こう一人に集中しちゃうみたいなのはすごいあるんですよね。本来だったらこう仕事を割り振るだとかもっと細かく調整できるようなところがこう人が抱えがちになるみたいな状況っていうのは結構あるかな
って、抱えて
る
の拾ってあげられないですもんね。
そうなんですよね。それが分かりづらいし、拾ってすぐにこう分配できないというか、あの人ちょっと大変だから、ね、今日明日こっちやってみたいなのがちょっとやりづらいみたいなのはあるかなって気がしますね。ルーチンの仕事だったら全然問題ないですけどね。
そうなんですよね。そうそう、ルーチンが決まってる仕事は多分そこが問題ないんでしょうけど、でね、この間さらにね、これオンラインで難しいなと思ったのは、面接をしたんですよ。
はい、
オンライン面接、
うん、
でもうこれリモートワークの時代ってもうコミュニケーションの主流ってチャットじゃないですか。
はい、
だからもうチャットで面接してみようっていう話をして、
うん、
チャット面接やったんですよ。で、はい、これねオートマティックっていうワードプレスの創始者が作った会社があるんですけど、うん、そこはなんかチャット面接もやってるらしいんですよね。
それってビデオも当然なし、ビデオも音声もなしでチャットだけ
ってことですか？ビデオも当然なし、全部テキストチャット。で、それちょっと面白そうだ、面白そうだっていうか、まあ、確かにチャットコミュニケーションが主だから、う
ん、はい、
これは確かにいい施策だなと思って、僕らもちょっとやってみたんですよ。
はい、
いや、もう全然うまくいかない、
うん。
想像以上に難しかったですね、チャットだけ面接って。
はい、
まずその、普段だとチャットで当たり前にコミュニケーションできちゃうもんだけど、
うん、
面接みたいなレスポンスがすぐ返ってくるようなチャットを、そのスピードで打てるってそういないんですよね。
そうですね。
で、結局待ちの時間がむちゃくちゃ増えちゃう。
はい。まあ効率も悪いし。
うん。そうね。効率がまあ悪いのと、相手の意図している質問が分かりづらい。きちんと文章にしないといけない。
うん、はい。そうですね。聞き返しとかがしづらいですよね。
あと、どこで発言が終わったかも分かりづらいんですよね。向こうが言い終わったと思って、こっちが回答を書いていると、実は続きがあったとか、
あ、はいはい、そうですね、
みたいなことも多くて、いや、テキストチャットの面談面白いかなと思ったけどね、難しくて。でもう一個ね、難しかったのがチャットツール何を使うかなんですよ、面談とかやるときに。
あ、何使うんですか実際。
いろいろ考えた結果ね、Google チャットにしたんですよね。
ああ。
これ理由は、はい、まあ、Slack が一番いいと思ったんですけど、Slack ってユーザー登録いるじゃないですか。
はい。
そので、Slack 全体での登録じゃなくて、グループごとに登録しなきゃいけないから、その面談のためだけにアカウント登録してもらわなきゃいけないんですよね。まあ、
はい、
そうですね、Google で認証してたらそんな大変じゃないんですけど、
うん、
まあ、ちょっと嫌じゃないですか。
そうです、
ね。アカウント残るし。
うん、
でもまあチャットサービスでなかなか使い捨てでできるサービスなくて、でいろいろ考えた結果、 Google ならまあみんな持ってるだろうと、 Google アカウントで、まあ使い捨てで部屋作れるなってなったんですけど、 Google チャット最大の課題は今打っていますが出ないんですよ。
へ
ー。だからもう相手が打ってくれているのか悩んでいるのか落ちたのかもわからないっていうね。
なるほど。
まあこれはでもあのプラットフォームの問題なんですけど、
はい、
思った以上にテキストチャットのやり取りって、これ面談だからリアルタイムでと決められた時間で話をしなきゃいけないんで足りないものっていうのが結構見えたんですけど、実際には日常業務の中のチャットでもこうやって落ちてるところいっぱいあるんだろうなみたいなことをね。
そうですね。でもさ、それそもそもそれを試すのはいいんですけど、その人的にもどうなんだろうね。あの面接が本当はこうチャットじゃなくてビデオだったり、まあ、オフラインでやりたいっていう人いるかも分かんないじゃないですか。
ああ、ちょっと面談っていう表現が悪かったですね。チャットなんで全部は見えないから、
はい、
まあ、雑談しましょうぐらいのノリです、
ね。ああ、なるほど。
最初の温度感
です。はい、
だからそれをもって何かが決まるとかじゃなくて、いつもコミュニケーションのメインがチャットなんで、まずはチャットでやり取りしましょうぐらい、そこから興味があったらっていう、本当に何だろうな、企業説明会みたいな、よりももうちょいカジュアルな感じでやってみたので、まあもちろんね、ビデオがいい人はビデオで。
でもそういう意味では間口を広くしないとこう といけないときに、結構ハードルを上げた。
いや、間口をね、広げたつもりだったんですよ、逆に。
うん、逆だったってこと？
うん。要はほら、ビデオってむしろハードル高いと思っていて、顔を見せなきゃいけないわけだし、はい、家の中きれいにしなきゃとかあるじゃない。
うん。
チャットだったら、まあ、極論片手間でもできるし、まあ、隙間時間でできるからむしろ間口広げられるかなと思ったんですけど、きちんと話したいっていう場においては、まあ、チャットだけって結構むしろ負荷がかかる。
そうですね。
っていうのをまあやってみて聞いて学びだったんで、まあそうだな、これ解決するにはまず使い捨てできるチャットサービスが1個いるのと、今入力してますが最低限いるのと、あともやり方ですね。トランシーバーみたいにここで発言終わりですどうぞみたいなのをやらないと回らないかもしれない。相当多分ね、チャット その雑談とか面談みたいなのが全部ダメではないんですけど、相当やり方工夫していけないと回らないなと思って、
そのなんだっけ、ワードプレスのなんかをやってる会社は何を使ってるんですかね、
う
ん、
ねえ、ちょっと今度聞いてみようと思いました。多分スラックなんじゃないかなとは思うんですけど、ただそこはもう要はエンジニアとかでもう本当にチャットしか仕事しなくて、タイピングスピードもこれぐらい必要でしょっていうところまで絞り込んでれば僕は OK だなと思うんですけど、
うん、結局ね、仕事次第ですよね。こう、まあ、ある程度仕様を読んでそこの確認と連絡ができればいいっていう仕事と、いろんな人と調整していくみたいなところで、顔も知らない人と、あ、一回も会ったこともない人と全部チャットでっていうのは結構ハードルが高いかなっていう気がしますよね。
そうで、僕がこれ思ったのは、その圧縮された時間でやるからチャットコミュニケーションのあらというか、
はい、
難しい分がいっぱい出てきたんですけど、これ多分日常の業務の中でもいっぱいあるはずなんですよね、目立たないだけで。でなんかね、改善する術が今のところ見つかってなくて、もう結局リアルで会うしかないなっていうぐらいしか改善策はなくて。
まあそれオンラインでもいいんじゃない、それは。
いやでも結局オンラインでやるにしても、ちょっと困ってるのをオンラインで気づけないじゃないですか、なんか仕組みを作って。
ああ、そうそう、いやいや、面接の方ね、面接というか。
あ、面接じゃなくて
最初に会う、
うん、面談は別にそれでいいんですよ、ビデオ通話すればいいんだけど、普段でやってるそのどっちかチャットのコミュニケーションですね、チャットコミュニケーションがメインになってるんだけど、そこで抜き合わせてるものって結構あるんだけど、面談みたいにこうきちんと時間を仕切らないと気づけないんで、結構ボロボロコミュニケーションが落ちてるなと思って、
うん、
あとね、そもそも日本語の理解がお互い違っちゃうとか、文章がやっぱりちょっと紛らわしい文章を書いちゃうとかも全然あるんで、 ということをね、このポッドキャストも1年ぐらいぶりに見つけたその感想を聞いてね、ちょっとね、いろいろね、考えさせられたって話なんですけど、
はい、なるほど。ちなみに一個訂正すると、うん、あの出社して集まらないって言ってたけど、アルバイトとかインターンとか入るときに、あ、はいはいはい、あのやっぱ出社していろいろトレーニングしてたりはしますね。ある程度基本的な考え方、基本的な業務の内容とツールの使い方みたいなのはリアルのが全然早いよねみたいなのはありますね。
まあ、コロナだから今しょうがないところはあるんですけど、はい、どんどんリモートワークの方向に進んでいきつつ、今リモートワークじゃないやり方が完全にできなくなっちゃっているんで、なんかいいとこ取りが難しいなと、
はい、
でとはいえおそらくこれしばらく続くんで、なんとかねオンラインだけでオフラインっぽいコミュニケーションをする方法をなんか考えなきゃいけないなというね。で結局僕らも雑談いっぱいすることにしました。まあ、それは社内のコミュニケーションですけどね、これは、
うん、
一緒になんかオンラインゲームやろうとかも結構大事だなって。だからなんか結局昭和のコミュニケーションになってるんですよね。あの社員旅行行こうみたいな、みんなで飲み会しようぜみたいな話になってるんですけど、
ああそれはあんまやってないね。あんまじゃなくて嫌がられるかな。
コミュニケーションが取れてるからいいんじゃないですか。僕らはもうそもそも新しいメンバーが半数ぐらいになっちゃうと、なかなか今までのやり方でもうまくいかないんで、そうね。で、多分いろんな会社とかでリモートワークみんなされてると思うんで、なんかね、こういうやり方をしてますみたいなアイデアがあったらね、ぜひね、ハッシュタグをつけて感想を聞かせてもらえると嬉しいですけど、僕が聞いたところでは、結構スタッフが頑張って、半年に1回とか、全社イベント、
はい、
で、やっぱりどうしても強制にはなっちゃうんだけど、完全強制ではなく、できるだけ参加してくださいぐらいにしておいて、みんなのところに美味しいご飯と飲み物を送って、ライブでやるんだけど、まあ、見てなくてもまあバレないぐらいの温度感みたいなのは結構やってるみたいですね。だから結局はその昭和のコミュニケーションみたいなものをオンラインで実現してる気がしますけど、だからそういうのもやっぱりやんなきゃいけないんだろうなっていう。
そうですね、ちょっと、まあ、昭和っていうのが正しいかは分かんないんですけども、うん、ある程度こう雑談的な場所ってみたいなのを作らないと、まあ、チームである意味みたいなのが問われるというか、ような気がしてはいますね。
これ一回コロナが落ち着いてオフラインでもう一回話せるようになって、そこからもう一回本当のリモートワークを考えるとちょっといいのかなという気がしますけど、
まあそうなんですけどね、ちょっと今
は制限下にあるリモートワークなんでいろいろ厳しいなってところ思いつつ、とはいえね、リモートワーク主体の仕事ばっかりしてるんで、なんかいろいろ改善策を考えたいと思ってるんですけど、ぜひね、なんか身の前でこういうアイデアありますというのがあったら、ぜひご意見いただけると嬉しいです。